本日の聖書の箇所は旧約聖書イザヤ書6章1節から8節までです。それではお読みいたします。イザヤ書6章1節。ウジヤ王が死んだ年に、私は高く上げられた王座に座しておられる主を見た。その裾は神殿に満ち、セラフィムがその上に立っていた。彼らはそれぞれ6つの翼があり、おのおのその2つで顔を覆い、2つで両足を覆い、2つで飛んでおり、互いに呼び交わして言っていた。聖なる聖なる聖なる万軍の主、その栄光は全面に満つ。その叫ぶ者の声のために、敷居のもといは揺るぎ、宮は煙で満たされた。そこで私は言った。ああ、私はもうダメだ。私は唇の汚れたもので、唇の汚れた民の間に住んでいる。しかも万軍の主である王をこの目で見たのだから。すると、私のもとにセラフィムの一人が飛んできたが、その手には祭壇の上から火ばさみで取った燃え盛る炭があった。彼は私の口に触れていった。見よ、これがあなたの唇に触れたので、あなたの不義は取り去られ、あなたの罪もあがなわれた。私は誰を使わそう、誰が我々のために行くだろう、と言っておられる主の声を聞いたので言った。ここに私がおります。私を使わせてください。今朝この聖書箇所より、聖なる、聖なる、聖なる万軍の主と題し、ジェームズ宣教師がメッセージいたします。
あなたの神は小さすぎる。あなたの神は小さすぎる。そのような本が日本で1971年に出版されました。イギリス人である J.B. フィリップスはによって出版され、によって書かれましたが、その本の主張は、クリスチャンであっても、ノンクリスチャンであっても、私たちの神観といいますか、私たちの神様に対する認識は単純であり、不十分だと主張しています。実は私はまだその本を読んでませんが、そのタイトルによく考えられました。考えさせられました。この裁判にあたって、この質問を考えた方がいいのではないかと思います。私たちの神は本当に小さいすぎるのか、あるいは私たちの神に対する認識、私たちの神観は正しいでしょうか。私たち人間は神様の形として作られましたが、ともすれば私たちは頭の中で神様を人間のイメージに作ってしまいがちですね。いつでしょうか。7月だと思いますが、私と妻、チャーリーが岩手山を登ってみました。結構大変な、登山でしたが、まあ、途中でいろんな喧嘩がありましたが、結局、登頂までやってきましたが、頂上に、まあ、結構登山された方がいますが、ご存知のように、頂上にはいろんな偶像があります。その像には着物が、いや、服が着ています。また、その前に食物も捧げられています。その人間の形の像、 食物を捧げられた像は、まるで人間のような存在。その神は人間のようなものです。しかし、私たちクリスチャンも聖書の神様を信じてと言っていながら、ともすれば聖書に表されている真の神の姿を忘れ、歪めてしまうことがあるのではないでしょうか。大きな力強いお方であるとわかっているのに、大変な状況に置かれたときは、自分の問題が神様より大きく見えてしまう。神様は憐れみに富んでおられるお方なのに、その真実をねじ曲げて、神様は厳しい、心細いお方だと思うこともあるのではないでしょうか。神感が乏しくなると、私たちの信仰の歩みも必ず乏しくなります。それは原則のようなものです。しかし反対に逆に、神様の大きな素晴らしい性質、ご性質を正しく見ることができたとしたら、それが私たちの原動力になります。どんなに大変な状況に起ころうとも、立派な歩みが続けられることもできます。イザヤという預言者は神様に対して甚だしく大きい認識を持っていた人物でした。それは神様がご自身の栄光をイザヤに表してくださったからです。イザヤの神様に対する認識の始まりがこの6章に記録された幻、夢に基づいたものです。イザヤの使命は大変でした。彼はイスラエルの裁きのメッセージを伝えるために派遣されました。またそれは1回、2回だけでなく、イスラエルが滅べるまで説教し続けるというような任務でした。その多難な道を歩むことができたのは、イザヤがとっくに立派な人物だったからではありません。むしろ、イザヤは私たちと同じようにごく普通な人間でした。しかし、神様は普通のお方ではありません。神様は偉大なお方、栄光に富んでおられるお方だとイザヤはわかりました。その認識こそがイザヤの人生の原動力ではなかったかと思います。それでは今朝、この年末にあたってこの箇所から3つのポイントに分けて考えていきたいと思います。第1のポイントは1節から4節まで神に対する新たな認識ということです。神に対する新たな認識。ウジヤ王が死んだ年、紀元前750年頃前に、イザヤは主を天の宮で見ました。一節をお読みします。私は高く上げられた王座に座しておられる主を見た。その高く上げられた王座には、この世の王、神様が座っておられます。その王座からすべてのものを創造され、今でもすべてのものを支配しておられます。その光景は描写しきれないほど栄光に満ちたものです。その主の裾、その着物の縁、衣の一番小さな部分、それだけで神殿が満ちています。壮大なイメージに違いありませんね。また2節では、 主の上をセラフィムが飛んでいます。セラフィムは聖書の中でここだけに記録されていますが、天にいる特別な御使いです。それぞれ翼が6つあり、その2つで顔を覆い、2つで両足を覆い、2つで飛んでいます。そのセラフィム、超自然的な、霊的なものです。でも、それにもかかわらず、主の栄光のあまり、主を見ることができなくて、翼で自分の顔を隠さざるを得ません。ヨハネ12章によると、この栄光はイエス様のご栄光です。ぜひ、新約聖書のヨハネの福音書をぜひお開きください。新約聖書の204ページのあたりだと思います。ヨハネ12章です。ヨハネ12章40節では、ヨハネがイザヤ6章の10節を引用し、その文脈でヨハネ12章41節に次のことが書いてあります。ぜひ、ヨハネ12章41節をご一緒に読みたいと思います。よろしいですか？ヨハネ12章41節。イザヤがこう言ったのは、イザヤがイエスの栄光を見たからで、イエスを指して言ったのである。その背景で、その前のイザヤ6章10節を引用してから、その言葉が書いてあります。つまり、その栄光は、イザヤが6章に見た、その影響は、イエス様のご栄光だ、ということです。それは、御子がこの世に来られる前、永遠の昔からの栄光です。また、イエス様が蘇られて天に昇ってから、この今まで、永遠までのご栄光です。もし、私たちが今、天国に覗き見ることができたとしたら、このような6章に、記録されているそのような場面を見ると思います。イザヤが見たのは私たちの主、私たちの救い主であるイエス・キリストのことです。イエス様のご栄光は天のセラフィムすら目を隠さざるを得ないほど、寄せつけないほどの威厳なものです。では、イザヤ6章の3節に戻りましょう。セラフィムは互いに呼び交わして、主を賛美しています。私はいくら読んでも、この賛美を読むたびに、背筋がゾクゾクします。聖なる、聖なる、聖なる万軍の主。その栄光は全地に満つ。聖なるが神様のパーフェクトな傷一つないご性質を指しています。3回繰り返すというのは元のヘブライ語では最上級の意味で、それ以上聖なるものはないということです。主がなさるすべての行為が良く、悪い行為や意思は全くない。そのようなお方です。しかし、セラフィムは、主の聖なるご性質だけでなく、主が万軍の主、宇宙の万物を創造し、これを支配しておられるお方で、この世のあらゆるところが、主の栄光に満ちているということを覚えて賛美しています。セラフィムの礼拝の声で、敷居のもといは揺るぎ、 宮は煙で満ちています。満たされています。この礼拝の様子を聞いて、私たちもひざまずき、声を合わせて賛美したくなるのではないでしょうか。聖なる、聖なる、聖なる万軍の主。ウジヤ王が死んだ、ウジヤ王の死が経済的、また政治的な不安をもたらしている中、イザヤは世界のすべてを支配しておられる主を見ました。自分たちの世界が崩壊しつつあると感じていたかもしれませんが、高く上げられた王座に座しておられる主を見たことによって安心できました。周りの世界がどんなに混沌としていたとしても、主が王として座かそどってくださっているということを知りました。私たちも不安な時代に住んでいるでしょう。変わったばかりの政権。収束の道筋すら見えない原発の問題。放射能の影響についての心配。健康に関する心配。それに加えて回復の見込みが立たない不景気。来週は仕事があるだろうか。また家のローンを払えるかといった経済的な不安。ますます厳しくなる受験戦争。またニュースを見るたびに深まる北朝鮮やイランの核兵器開発に対する危惧。様々な不安が募る中、イエス様が本当に支配しておられるのかと疑うこともあるかもしれません。でもその中こそ、その時こそ、目を天に向けて、セルフィムに囲まれた、主なるイエス様を改めて霊的な目で見なければならないのではないでしょうか。そうすると、聖なる、聖なる、聖なる万軍の主、その主は今すべてのものを支配し、暗い北朝鮮やイランでさえ、主の栄光に満ちているということを新たに認識することができます。神様をさらに深く知れば当然起こることがあります。それが第二のポイントですが、神様に対する新たな認識が新たな罪の自覚を生みます。新たな罪の自覚ということです。神様のご性質がわかると私たちは自分の罪をも深く感じるようになります。この素晴らしいシーンを見せていただいたイザヤはどうしましたか？ぜひ五節をご一緒に読みたいと思います。よろしいですか？五節。はい。失礼しました。そこで私は言った。私はもうダメだ。私は唇の汚れたもので、唇の汚れた民の間に住んでいる。しかも万軍の主である王をこの目で見たのだから。はい、ありがとうございます。イザヤは神様の御前に出た自分の本当の罪だらけの姿を悟りました。私たち人間は他の人と比べると私たちの罪を、軽視しがちではないでしょうか。僕は A さんほど悪くはない。また B さんよりマシだ。C さんほどそんなに良い人ではないけれども、絶対 D さんよりマシ。そのように考えがちですね。相対的に考えがちですね。その中で自分の欠点や罪を 正当化しやすいですね。しかし、三回聖なると形容されている絶対的な主の御前で正当化するどころか、自分の存在の醜いさ、その醜いさが明確に現れてきます。世界でも有名な建物を考えれば、アメリカの大統領の官邸であるホワイトハウスが頭に浮かんでくるでしょう。ホワイトハウス、言うまでもなく白い家のことですね。白い家という意味です。外側が白いということからその名前が付けられたと思います。フレッドさんがうなずいてくれますので、確かにそうだと思います。しかし、ホワイトハウスですか？しかし、冬になって雪が降ったら、ホワイトハウスはそんなにホワイトではないとわかるようになります。新しい真っ白な雪と比べて、ホワイトハウスの壁の傷や汚れが目立つようになります。同じように、道徳的なグレーな時代に生きている私たちにとって、自らの罪はそんなに気にならないかもしれませんが、神様の真っ白な聖なる栄光と比べると、私たちの罪は隠し得ないほど明らかにされます。しかしそれをわかるばかりか、その罪のために滅びるのは当然だということもわかるのです。罪のないセラフィン、その罪のないセラフィンさえ死を見ることができないなら、罪だらけの人間はダメに決まってますね。その罪は死に値します。私はダメだと、イザヤははっきり感じさせられました。それはイザヤにとって新たな罪の自覚だと思います。盛岡教会の皆さんの聖書通読はいかがでしょうか？進んでいきますでしょうか？私はこの一週間少し難しかったんですが、新しい年に入るとまた頑張りたいと思います。しかし聖書を読めば読むほど、例えば福音書を開いてみると、イエス様の人間に対する認識や愛に満ちた行為を知ると同時に、自分の気の短さや自分の愛の足りなさなどを知らせることになるでしょう。皆さんもこの6ヶ月そのような経験がありました。神様のことを知れば知るほど、私たちの足りなさ、罪深さも知ることがあるでしょうか。そのようなこともイザヤと同じような経験ではないかと思います。イザヤの罪の告白を読んで何か気づかれたことがあるでしょうか。私は唇の汚れたもので、唇の汚れた民の間に住んでいる。しかしどうしてイザヤは唇の罪に気づいたのでしょうか。聖書では唇は心の窓のようなものだと言ってもいいでしょう。つまり私たちの言葉から私たちの心の状態がわかるということです。ですから、イザヤの口ばかりか、イザヤの心が汚れているということですね。その表現によって、イザヤとセラフィムが対照的になっていると思われます。いつも神様を賛美し、褒めたたえているセラフィムに対して、イザヤは神様を信じると言っていながら、神様に対する侮辱的な言葉も言い、傲慢な言葉も口にしたと思います。私たちも そうではないでしょうか。今朝、この礼拝堂に集まり、神様を心から賛美していますか？それにもかかわらず、この前の週、同じ唇から奥さんやご主人に対してきつい言葉が出てしまったことはないでしょうか？もしかしたら今、神様の御前に来て礼拝している時ですら、誰かを許せない気持ちや傲慢な思いや不信仰な考えが、たとえ口から出ては来なくても、心の中にあるかもしれません。いずれにしても、今朝、神様の御前に出て、神様のご性質が分かったとしたら、私たちもイザヤと一緒に、ああ、私はもうダメだ。私は唇の汚れたもので、唇の汚れた民の間に住んでいる。しかも、万軍の主である王をこの目で見たのだから、そのように告白せざるを得ないのではないでしょうか。それは確かに恐ろしいことですか？しかし私たちの罪をますます知ることによって、悟ることによって、同時に主の恵みもますます経験できます。それもイザヤの経験でした。滅びに向かっていたイザヤの告白を聞き、主は恵みを豊かに注いでくださいました。6節と7節からの第3のポイントは、イザヤの新たな許しの経験。イザヤの新たな許しの経験ということです。ぜひご一緒に6節と7節を読みたいと思います。よろしいですか？ 6 節から。はい。すると、私のもとにセレフィムの一人が飛んできたが、その手には祭壇の上から火を取った。彼は私の口に触れた。いや、これがあなたの唇に触れたので、あなたの不義は取り去れ、あなたの罪もあがなわれた。はい、ありがとうございます。神様は罪を告白している罪人に対していつも恵み深いお方ですね。書いてないんですが、セレフィムがイザヤのところに飛んできたのは神様に命じられたと思われます。セレフィムが罪を取った祭壇は動物の生贄が捧げられたところですね。その祭壇の上で子羊などの命が捧げられて、その代わりに人間の命が贖われています。その犠牲によって神様の罪に対する怒りが静まり、許しが与えられます。セレフィムはその罪がイザヤの口に触ったとき、こう言いました。見よ、これがあなたの唇に触れたので、あなたの不義は取り去られ、あなたの罪もあがなわれた。神様はイザヤの罪をあがなってくださり、彼のひどく醜い不義も完全に取り去ってくださいました。死と滅びに向かっていたイザヤを救ってくださいました。罪だらけの人間が万軍の主の前に出たにもかかわらず、神様は豊かに恵みを注いでくださり、許してくださいました。その経験は、イザヤに限られません。どんな人であっても、聖なる神の御前で自分の罪と知り、告白するなら、神様はその人のところに、罪を持つセルフィも送ってくださるかのように、ご自分の恵みと愛をお与えになるのです。しかし、罪の塊がどのように人間の罪を許すのでしょうか。 その炭がたとえどんなに燃えていても、どんなに生贄の血だらけになっても、人間の罪を許すものではないでしょう。この栄光はイザヤの時代から750年後のイエス様の十字架を指しています。人間の罪を贖い、許しをすべての人に与えるために神様がセラフィムではなく、ご自分の御子、イエス・キリストを送ってくださいました。私たちのためにイエス様はイザヤが見た天のその王座から降りて、この世に来られました。永遠の昔から囲まれたその栄光をすべて後にして、この世に来られました。人間になられました。そしてこの世で受けて叱るべき礼拝を受けずに、ご自分の体を十字架という祭壇の上に罪の贖いとしてお捧げになりました。イエス様がその天にある栄光から離れて来られたのは、私のため、あなたのためです。私たちを愛してくださっているからなのです。誰でも傷のない神と比べて自分が傷だらけだと分かり、罪を認めるなら、イザヤと同じように許しの経験をいただけることができるためなのです。皆さん、その経験は私たちにとってリアルな経験でしょうか。そして最後に短く第4のポイントですか。8節からです。イザヤの使いたいという新たな願い、イザヤの使いたいという新たな願いということです。イザヤは神の声を聞きました。誰を使わそう、誰が我々のために行くだろう。主の素晴らしさを新たに認識し、自分の罪のひどさを悟り、また主の許しを新たに経験したイザヤの声を聞き、イザヤはその声を聞き、使えずにはいられなくなりました。主の使命の内容を全然知らないにもかかわらず、ここに私がおります。私を使わせてください。と答えました。イザヤの態度は非常に印象深いだと思います。この使いようとする姿は義理から来るものではなく、罪悪感によるものでもなく、決して許しを求める態度ではありません。むしろ喜び、感謝、主への喜び溢れ出てくるものだと思われます。主の愛から溢れ出てくるものだと思われます。神様が聖なる主の主、王の王だから使いたい。死ぬべきだった自分が生かされているだから使いたい。主の恵みを自分の身をもって経験したからこそ、当然のごとく主に使いたい。とイザヤは願わないでいられなかったようです。私たちはどうでしょうか。イザヤと同じようにこの素晴らしい主に使いたいという願いはあるでしょうか。教会のことだけでなく、家庭や職場でも主のしぼめとして働きたいという気持ちを私たちは感じているでしょうか。ともすれば義理や罪悪感、頑張らないとなどといった責任感に基づいた行動になりがちのではないでしょうか。私はこの一年間を帰り見ると、私がそのように思った時があります。 私が自分が中心になり、自分の問題が大きくなると、やっぱり奉仕をしたくなくなります。ありがとうございます。すぐ疲れを感じるでしょう。でもその時こそ主を改めて仰ぎ見る必要があるでしょう。私もこの一年間それを何回も感じました。義理や責任感から頑張るというよりも、主への愛と喜びからの本当の奉仕。最初の方でも話しましたが、イザヤの使命は裁きの予言を伝えることでした。10節から13節にイザヤの使命が書いてあります。ぜひ後でお読みください。しかしそれは短い間の使命ではなく、イスラエルが滅んで荒れ果てるまで続けなければならないことでした。イザヤの使徒の経験は彼の使命の始まりだけでなく、イザヤがもうやめたい、続けられない、私には難しすぎると感じた時こそ思い出されたのではないでしょうか。イザヤはいろいろな大きな苦難に遭いましたが、自分の神がそれよりも大きなお方だと分かりました。つまり、聖なる、聖なる、聖なる、万軍の主の素晴らしさを思い出し、改めて自分の罪のひどさを知り、救いの許しの喜びを味わったということが、イザヤの人生の原動力になったではないかと思うんです。私たちも、どんなような神かの持っているでしょうか。この裁判にあたって、またこの新しい年新年にあたって、私たちの神は小さすぎるのでしょうか。そうであるならば、ぜひイザヤの神を仰ぎ見てください。ぜひ天に目を向けましょう。では、お祈りいたしましょう。私たちの天の父なる神様、私が今朝ほんの少しあなたのご栄光を見せていただきました。感謝いたします。どうか私たちがこのこと、この天にある場面をすぐ忘れないように、むしろこの1年間を顧み、私たちの神観は本当の誠の聖書の神観か違う小さい乏しいものか、どうか私たちがそれを知るように導いてください。またこの新年にあたって、私たちが本当の誠の神様のことを仰ぎ見、それを悟りながら一年間を通してあなたの御前で歩んでいきますように、またあなたのしもべとしてあなたに使えることができますようにお願いいたします。感謝します。イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アメン。